このポッドキャストロッキンチェアは21歳のジンと24歳のケイチが音楽と世の中について思うことを語っていく楽屋トーク番組です。ということでね、今回は一人語りスタイルでお送りしていきます。ケイチ誕生日おめでとう。今これ7月18日の夜なんですけど、多分ね、もう今日本じゃ19日の朝だからね、誕生日になってるんじゃないかなと思います。いやー、久しぶりやな一人語り。ちょっともう本当になんというか、いろいろこう身の回りの環境も変わり、前回の回からもちょっと時間が空いてしまったから、ちょっと何から話そうかちょっと全然整理がついてない感じなんですけれども、ちょっと自分の頭の中整理するみたいな感じだね、皆さんとシェアできたらいいかなと思ってます。今僕が住んでるのはデンマークにあるミュンという島で、そこの港でなんかストリートフードのこうフードマーケットみたいなところがあって、で、そこでね、本当にね、1日も10時間ぐらいハンバーガーをね最近は作ってますね。結構10時間11時間ぐらいのシフトを5連勤とかで、なかなか、まあ今まで本当にワーカウェイで、ぬるっと、チルな感じでね旅してきて、楽器触ったり、もうポッドキャスト撮ったりとか、いろいろスケボーやったりとか遊ぶ時間あったんですけど、やっぱここに来てなんかなんだろうな、一番タフな経験をしてるなっていう、なんか一番挑戦だなっていう感じですね。なんと今までデンマーク過ごしてきて、なんかもう楽しいなとか、なんか心地いいなっていう、なんかもうずっとあったんですけど、やっぱここに来てなんか、うわちょっときついかもって初めてちょっと思わされたというか、なんかちょっと自分自身をこの環境に合わせていくのにちょっと時間が今回はかかるかもなっていう風にちょっと思わされましたね。やっぱその働く時間とかも含めて、ちょっとこう働いてる人たちの雰囲気とかもね、ちょっとこうカントリー的なマインドセットの方たちが多いというか、ちょっとこうドリンキングカルチャーだったり、こうウィードとかね、そういうカルチャーも含めてちょっとハードなね部分がちょっと自分にはあるかなというね感じになってますね、この7月は。でもなんかこう、なんでこの仕事をやってるかっていうと、8月中旬からフィルムスクール、この島にあるフィルムスクールでその教育を受けたいから、今このお金をね作るために働いてて、でその8月中旬まで行けば学費代とちょっと自分のポケットマネーもゲッツして、この仕事売買して、フィルム映画を作って、楽しい学校生活があるっていうのがね分かってるんで、 まあ、そこまでだったらちょっとこう自分自身をこう押していけるかなみたいな感じでね、やってますね。いやー、本当にもう1日も150個くらいバーガー作って、で休憩もバーガー食ってみたいなね。まあでも、自分がなんでこれをしてるかっていうのが、なんで自分がバーガーを作ってるかっていうのが、明確にあると思うんで、こうやってお客さんと話して、じゃあ10分くらいでできるんで、つって、それを作ったのをこう、手渡しで届けるっていう。なんかその自分が何をやってるかっていうのは、分かってるんで、なんかある意味では気持ちいいのかなというね感じです。今日はなんか15分休憩ぐらいの時にもう、ま、海が目の前にあるんで、もうちょっとまあリラックスしに海でも行くかと思ったら、なんかロング坊主だったらちょっと遊べそうな感じの波があったから、波あるじゃんと思ったら、なんかめっちゃテンション上がってきて、もうそのままね、服を脱ぎ捨てて、海に飛び込んできましたね。いや、よかったな。いや、その後ね、気持ちよく働けました、海入った後は。まあ、そんな感じで、まあ、僕が働いてるボスが、ここで働いてる、そのマーケットで働いてる人たちのために家をこうね、どでかい家を1個買って、そこに僕らをね住まわせてくれてるんですけど、そこに住んでるね、なかなかメンツもね、つわもの揃いというね感じで、2人ね、黒人の方がいるんですけど、彼らがね、なかなかクレイジーで、夜中もなんか、ずっとなんかもう騒いどるし、なんかうるせえなーとか思いながら、なんかこう二人でね、飲みながらなんか騒いでて。でも、一人、その二人のうち一人は、なんかすげえもうガチのプロミュージシャンらしくて、世界各国でもう本当に何万人ぐらいの規模のこうフェスとかで、演奏するようなベースプレイヤーらしくて。それでなんかまあ俺もギター持ってきてるから、ちょっとおいじいなんか、曲見せてみろよ、みたいになんか言われて。で、まあ、なんか自分のなんか曲とかね、なんか昨日の夜なんかこう歌ったりとかして、そしたらなんか「いや、お前の曲はなんかポテンシャルあるよ」とかなんか言われて なんか彼らがね、今度友達のミュージシャン連れて、そのフードマーケットで週末になんかライブをやるみたいなんですけど、ちょっとジンの曲それ、俺らと一緒にやろうみたいな。に行ってくれて、なんか今週末ね、日曜日、そのフードマーケットでライブ出れるかもしれないっていう、なんかワクワクがね今はあります。いやー、なんか普段はなんか結構、まあ、なんかなんつうかな、ちょっとだらしねえなーみたいな感じの人なんですけど、なんかベースとかめちゃくちゃうまいし、なんか俺の曲に対するのコメントとかもなんか、なんつうかな、重みがあって、なんか、うわ、かっけえってちょっとね、思っちゃいましたね。まあ、こんな感じかな、最近のことで言うと。ちょっとまたいろいろ話したいこともあるんですけどね。なんつうか、ケイチとリアルタイムでなんか話してみたい 話とかもあるからね、そっちの方が面白そうだなって思うこともあるから、まあちょろちょろとね出していけばいいかなと思いますけど、でも最近ハマってる曲があって、最近サンドクラウドでね、なんか音楽聴いてていろいろ、でそこに半田さんの曲で、ね、いつもロッキンチェア遊びに来てくれてる半田さんの曲で大学通りっていう曲がサンドクラウドに上がってるんですけど、なんかこうこっち来て、まあ英語とかデンマーク語の環境の中でなんかその半田さんのね大学通りっていう歌の歌詞とかがね、めちゃくちゃ刺さるなって感じでね、なんかメロディーとかも本当にストレートな半田さん節って感じで、多分僕が予想してる感じだとベースは大ちゃんで、多分ドラムの人はストレンジポーのねアルバムでね叩いてる人なんじゃないかなっていうね予想してますけどね、なんかその何のなんだろうな、コンテキストも何のそのなんだっけ、曲がいつ作られたとか、なんかどのアルバムにも入ってないくて、なんかそのちょっと謎が多い曲なんですよね自分の中で。それがこうサウンドクラウドにポンって上がってて、なんかそれをこう聴いてるっていうのにもなんかちょっと熱いなっていうね、いやもうただのファンやないかいって感じなんですけど、なんかそうサウンドクラウドにポンって上がってる隠れ名曲みたいなね感じだから、なんかそういうのも相まってめちゃくちゃ最近聴いてますね。まあケイジがね概要欄にリンク貼っといてくれると思うんで、ぜひ聴いてみてください。本当に何だろう、ケイチのねユニットも始まり、バンド活動もねライブとかバンバンやってるみたいだから、いろいろね話したいんですけどね、ちょっと今やっぱ忙しくてね、そう仕事も忙しいから、その仕事になんかもこの陣山口っていう人をね、こう陣山口のアイデンティティを取られたくないから、やっぱこう週末とかもこう電車乗ってこう人に会いに行ってなんか遊んだりとか、なんかこう週末もこうクリエイティブに結構アクティブに最近はしてるから、なんか本当最近ね自分でこうゆっくりするみたいなね時間とかもねないなとね今気づきましたわ。そういえば、あんまり自分に休みを与えれてないですね。ちょっと、Take it easy でね行かなきゃですね。まあこんな感じですわ。ちょっとぐちゃぐちゃやったかもしれないけど、またね、俺この一人語りの回はね、改めてちゃんと聞くんですよね、自分のロッキンチェアをポッドキャストで、普段はあんまり聞かないんですけど、一人語りの回はちょっとケイチ何言ってるんかなっつってやっぱ聞きたくなるんで、ちょっとそういう意味でもね一人語り意外と俺は楽しんでますけどね、まあちょっと長々と喋ってしまいましたが、ここら辺でまた次回と言いたいと思います。それでは皆さん良い一日を。また次回で会いましょう。バイバイ。
はい、という感じでね、だいぶジンのこの録音もらってから時間空いちゃったんですけど、もうね 今7月28日 の、 あの深夜になっちゃったんですけど、あのまあこういうのはね、あの往復所感的な感じでね、あのやるのもたまには確かにいいですよねと思いながら今録音してるんですけどもね、うん、僕は基本的にあの一人語りは苦手なので、あのまあなんていうかちょっといつもよりも多めに見てほしいところではあるんですけど、まあ、いつもそんなうまい喋りはできないんですけどもね、うん、まあまあそれあれから誕生日来てからまあ10日ぐらい経って普通にあの引っ越してからの毎日が続いてるわけなんですけど、うん、まあ普段通り僕も仕事に行ってバイトに行って帰ってきてっていう生活が続いてて、うん、あなんかなんかジンがすごいあのめっちゃいいこと言ってましたよね、あの仕事にアイデンティティを取られたくないみたいなのって俺めちゃくちゃわかるなと思って、それは別にあの仕事内容とかをこうそう否定したいわけじゃ全然ないんですけども、あのまあ仕事を本当にあのやはりその働くっていうのはね、どんなことであってもあのすごく労力を取られるし、あのひょっとするちょっと気を抜くとそっちにこうガーってこう心があの、まあ、疲れるし身体的にも疲れるし、だからこう、まあ、吸い取られそうになるんですけども、それとはこうしっかりね、あの、まあ、そこにいる人たちはすごくいい人だし、きっとどこにいてもそういう人たちとしっかり関わりつつも、やっぱりあの、まあ、自分は一体何をしたい人なのかっていうのは常に忘れないようにしないと、特に僕なんか結構流されやすいっていうか、こう、まあ、ちょっと表現違うけど情に脆いとこがあるっていうか、僕は自己評価なんですけどもね、別にあの、うん、だからこうジンがさっき言ってたことはすごくね、なるほどなと、ジンもやっぱそういう風に思ってんだなという風に思ったし、まあ、ジンからそういうのをちょっと習ってるっていうか学んでる節もあるしな、僕は結構こう本当に今大切なことは何かっていうのをね、あの、まあ、気を抜くと忘れちゃうので忘れないようにしたいんですよね、うん、あでそうジンがその映画学校に行くみたいな、そのためにこうバイト結構きついけど頑張ってるみたいな話を聞いて、うん、そうか映画ねと思って、でまあ、よくねこのロッキンチェアでも、ある意味僕がちょっと映画見てるキャラみたいな感じであのやってるとこもあるから、こうええー、と思ってすごく興味があるんですけど、うん、なんかうちの弟もなんか写真の学校に行くとかなんか言ってるような言ってないような、なんかよくわかんないんですけど言ってるし、うん、やはりこうまあ何でもかんでも僕らのその幼少期のそれこそ原体験的なものにつなげるのは良くないかもしれないんですけど、こういうなんかあの、まあ、いわゆるクリエイティブって言われるようなあの、うん、あの生き方をしていく人たちがこう周りにすごく多いっていうこと自体、こうやっぱりミュージカルとか僕らっていうとミュージカルとかにつなげたくなるし、それこそ今の一緒に暮らしてるあの、ね、あのハールンさんとかも結構そういう何だったっけな、幼少期に何だっけな、歌舞伎だ、歌舞伎のなんか後ろでやる「よー」みたいなのなんか太鼓をやってたとかやってないとか、なんかそういう話してたし、なんかそういう場所にねこうもう親が連れてったこと自体もねすごくありがたいなとは思うんですけども、うんねえ、なんかこうまあ、ジンのその生活の中でね、海に飛び込んで、なんか今日海に飛び込んできましたみたいな、サーフィンのいいスポットがあるから海に飛び込んで、サーフィンに良さそうなとこがあるから海に飛び込みましたみたいなのとかね聞くと、なんかまあ今の僕のこのあのまあね、あの東京のいわゆる鉄道の沿線的な生活っていうか、そういうのとの距離やっぱ感じちゃうところではあるんですけども、まあなんかこう本質的に変わんないなと思うのはこう、まあ、東京とかでもこうなんかそれぞれの駅のなんか街の雰囲気とかはやっぱりこうまあさすがにこんだけあの住んでるとなんとなくわかるし、うん、そういう意味でこう本当にね黄昏の綺麗な時とかにそういう まあ、割としっかり街並みとかが残ってるような、まあ、下高井戸とかそういうところにこう立ち寄ったりする機会があると、やっぱりこう、まあ、ノスタルジーのが占めてる部分はすごく多いけど、だからそれ以上にそのやっぱり街特有の匂いとか空気とか、なんかそういうのに触れるあの感覚っていうのは、まあ、ある意味そのジンがそのあのまあ車で運転してて見かけてこうパッとあのその海岸に降りていくみたいなとも、まあ、遠からずって感じはするかなとは思ったりもするんですけどね。まあ、遠いのか遠いか全然違うか、全然違うかもしれないですけど、でそうそうそう、せっかくだしあの僕もね最近ようやくその今の生活が落ち着き始めたので映画をいろいろ見てて、話題のね、あの君たちはどう生きるかとかね、宮崎駿の最新作とか見てこうめちゃくちゃ面白かったんですけど、なんかこう、まあ、いわゆるその宮崎駿の脳内がこうダイレクトに出てるようなカオスさみたいなのがあの、まあ、まずこう感覚として覚えることだと思うし、一発で見てこう全てがこう理解できるってことは多分ないっていうか、だからある意味そのまあ今までのジブリ作品とは根本的にちょっと違うところがあるなとはやっぱ思うんですけど、それはまあ、 あの鈴木敏夫とかの、 その手があんまり加わらずに宮崎駿自身がねあの自由にやったっていう部分が多いっていうのは、まあいろんなところで言われてるところだと思うんですけどもね。なんかこう一つ誰かが言っててなるほどなって思ったのは、まあすごくこうオマージュとも取れるようなこれまでのジブリ作品のあのまあシーンがいっぱい出てきたり、まあ小物的なあのまあ背景とかも含めたそういうものが出てきたりするんですけどね、それはもうそもそも今作みたいなのがそもそも宮崎駿の頭の中には常にあって、それをこうまあ商業化してスタジオジブリとして売り出していく作品にするときに、まあ、加工してああいう、まあ、ラピュタ的なこう分かりやすいストーリーだったり、こう、まあ、そういうふうにこうよりこう大衆的にした結果が これまでジブリだったんじゃないかみたいなこと言ってる人がして、ああなるほどなっていうのを思いましたけどもね。まあ、基本的になんかその作品を見た後にすぐ考察とかを、まあ、見るのはちょっとどうかなっていうふうに僕も思うので、あんまり見ないようにしてるんですけど、一人あの、まあ、信頼してるっていうか、あの「負けの夜」っていう柿沼清っていう人がいるんですけど、 YouTuber かな、まあ、YouTuber みたいな感じで、その人が言ってたこととかすごく良かったのでね、あの、物語どうしたってこう後半 の、 あのいわゆるファンタジーであの、まあ、カオスな方のことをちょっと気にしがちだけど、その前半 の、 あのいわゆる宮崎駿の幼少期をそのまま自伝的に描いたみたいな、なんかああいう冒頭の部分とか、そういうところにこの物語の本質が詰まってて、だから君たちはどう生きるかっていうあの本をあのお母さんからもらってこう見つけるシーンとかね。あ、これネタバレかな、まあいいか、もう結構経ったんでいいと思うんですけど、ネタバレです、ネタバレとんでもないか。まあまあ。というふうには思いますね。まあまあネタバレになるのは確かにこれ以上言うのは良くないかなとも、まあ思うんですけど、本当にあの情報全く入れないっていうのがこんなにうまくいくんだと思って。なんか訳が分からないけど面白いみたいなのにこう出会う瞬間って周りにあるじゃないですかね。皆さんあると思うんですけど。そういうものを生み出せる人ってやっぱ本物のまあ俗に言う天才だなって思うんですけど、だからこう何て言うんだろうな、音楽にしてもそうだと思うんですけどね、訳のわからなさ、訳のわからなさ、そうそうそう、なんかこう本来そのまあジャンルでくくられるっていうこと自体はそんなにあの まあ、何らかの創作をする上でそんなにこう推奨されるべきことではないはずで、まあ、もちろん戦略とかがねそれぞれあるから、まあ、何らかのそのカテゴライズしていくしかないとは思うんですけど、うん、でもやっぱこのそういうものの外からこうグンって入ってきた人たちのがやっぱりこう歴史に常にこう名前を残し続けてるし、うん、とは思いますよね。まあ、まあね、僕ら的にやっぱビートルズだし、それは、うん、やっぱあの時期にサージェントにしろホワイトアルバムにしろああいうものがこうドンって提示されて、うん、なんとなくこうその内容はポップだけどトータルで見た時になんかよくわからないっていうか、まあまあいわゆる衝撃を受けるっていう体験をするっていうか、そういうのをまあ僕らもね、そんなにだから今の時代そういう形わけのわからなさに出会ったことに対する感動とか衝撃みたいなのって意外と経験することがないので、うん、そういう意味で僕はあの作品君たちはどう生きるかは好きですね。なんかジャズの人とか、まあ、長谷川博士とか日本だったらとか、まあ、ジェイコブ・コリアとか、なんかそういう人たちの持つ、うん、一聴しただけじゃ分かんないけどなんかこう本当に心地よかったり、ただただすごいなって思わされるようなことだったり、でもそれがなんかこういわゆる自分の自我のこう自慢っていうかこう自我のをこう並べてどうだろうってやってるとか、こうテクニックをこう並べてるとか、なんかそういうことじゃなくてこう、うん、明確に新しいことやってんなって感じる瞬間っていうか、うん、だから僕自身がそういうタイプじゃないし、まあ、そういう技術もないからすごく憧れる部分はあると思うんですけど、まあでもそれと、まあ、むしろこう反対っていうふうに捉えられてもいいかもしれないのが、まあ、サニーデイサービスのドキュメンタリーを見たんですけど、これが本当に良くて、サニーデイサービスのコロナ禍のドキュメン、映像がメインなんですけど、それにこうメインってことでもないな、結構半々か、コロナ禍でどうやっていくかっていう部分が割と前半冒頭あって、その後まあ、サニーデが結成してから曽我部さんたちがこうぐんぐんやってて、で、まあ、ドラマーの方春重さんが亡くなってっていう、まあ本当だからいわゆるバンドの歴史みたいなのをドキュメンタリーで撮ってて、うん、それまあでも曽我部さんとか逆それの他もある意味すごく真逆で、もちろん天才的な歌詞とか、天才的な歌詞っていう表現もちょっと違うんですけど、曽我部さんの場合はすごくこう計算された歌詞とかなんだろうな、こうコンセプチュアルなこととかも初期すごくやってて、それ自体もすごく好きなんですけど、最近のそのまあてか2000年代以降の青春パンク的な感じとか、こうすごくいい意味で青い感じとか青臭い感じっていうか、ああいうのとかってこう、うーん、なんかこうめちゃくちゃ分かりやすいは分かりやすくて、うん、だからこう音楽的ジェイコブ・クリアとかなんかそういうさっき挙げた人たちみたいな意味での音楽とはもう本当に真逆なことやってるけど、でもなんだろう、全く違う方向から心の奥底までこう入ってくる言葉だし、曽我部さんの言葉って、小沢健二の持つその洗練されたっていうか計算され尽くした歌詞の持つ魅力もまあもちろん大好きなんですけど、なんか曽我部さんもすごくたくさん曲を作ってて、もう多作みたいな人で、でもなんかそういう曽我部さんの生み出す言葉の素直さっていうか、うん、そういうものでしかこう、だし曽我部さんの優しい声でしかこう得られないなんか心の満たされ方っていうのがあって、うん、でだからそれはなんでそうなのかなって考えた時に、まあ、曽我部さんは香川県出身だったりして、うん、小沢健二はまあ東京、まあまあ神奈川だけど東京出身で、だからこう、まあ、曽我部さんもそのドキュメンタリーの中で自分で言ってたけど、なんか東京とかそういうところには本当にすごくセンスのいい人たちがいっぱいいて、こんなことでいいんだろうかって自分は思うことはあるけど、でも 結局自分がやりたいことをやるしかないっていう、なんかすごいありきたりなことに聞こえるんですけど、あのドキュメンタリーの中でその言葉がすごく光ってて、なんか、スコベさん本当にやりたいことをやりたいように歌っててっていう風に少なくとも聞こえて、そこにこうなんか変な、ある種の変なプライドとか、なんかこう言葉を出した時にどうしてもこう付随してきちゃうようなかっこつけっていうか、こう半田さんが言うこう見られたいなって思った気持ちが乗っちゃうみたいな、こう見られたいなって思いながら出した歌詞には魅力がないよねみたいなことを半田さんが言ってたんですけど、なんかそういうことにも近いような、だからそういうものがない、すごくこう、生な言葉っていうか、だからそういう、ある種の都会がこう持っている、都会に暮らしている人たちが持っているハイセンスでものすごいユーモアがある音楽、細野晴臣とか、あとこの間のその、上映会にホフ・ディランの、名前と忘れちゃったけど方来てて、その人のトークショーがついてたんですけど、監督とその人のトークショーがもうめちゃくちゃ面白くて、その人のユーモアがなんか普通にめっちゃ笑っちゃうし、そのトークショーで、なんてセンスのいい話し方するんだろう、なんて品がいい笑いなんだろうって思う、普通のトークだけど、ああいうセンスの良さってのはやっぱり都会に生まれた人にしかないなと思うし、でもなんかスピッツにしろユイにしろ、まあ、なんかあいみょんとかもなんかな知らないけどとか、ソカベさんにしろ、みんなこうやっぱこれしかできないっていう、私はもうこれしかできないっていうことをある意味やってて、ソカベさんだったら言葉だし、音楽性はすごいいろんなことやってて、それはそれでこうすごく地方的な考え方だなとも思うんですけど、でもソカベさんっていうシーンがあって、ソカベさんっていうあの存在がやっぱりすごく大きくて、だってスピッツね、音楽性的な進歩はある意味ないじゃないですか、この30年ぐらいかな、それってこう一体どういう気持ちでやってるのかやっぱり分からないし、えぐいぐらいいろんな音楽を聴いてるだろうに、私まあちょっと今話題の山下達郎も結局ずっと同じことやってて、シュガーベイブ以降とか、なんか山下達郎は地方出身なのかな、わかんないや、わかんないですけど、だからそういうなんかこう都会人にしか持ち得ないそういうユーモアを真似ることはおそらく僕には無理だし、っていうのはなんか思いましたね。だからサニーデイの映画は本当におすすめですよね。2時間半ないぐらい、2時間半ぐらいかなだったと思うんですけど、まあキョンキョンが冒頭のインタビューやったりとか、インタビューナレーションか、ナレーションやったりとかしてて、なんかこう、すごくいい時間でしたね。なんかちょっと話がずれたな。まあなんかあとは自分カサベデスを見に行ったりとかしましたね。イメージフォーラムに見に行ったりとか、まあ久々になんか本当に。アルバム出す前後ぐらいは本当に時間なかったし、なんか映画見る余裕もあんまなかったし、その流れでまあ引っ越しとかもあって全然映画見てなかったので、さっきもジュラシックパーク見ましたね。ジュラシックワールド2みたいなやつ、やっぱスピルバーグがどれだけすごかったか分かるっていうのが僕の感想なんですけど、そうそう、あのジュラシックパークの1がなんであんな面白いかって考えた時に、あの恐竜が出てくるから面白いんじゃないんですよね。あのもう恐竜で語る質が来るのは間違いないんだけど、恐竜が出てくるまでが本当に面白かったんだなっていうのは改めて感じて、まあ、ジョーズもそうだけど、スピルバーグが作ってるので有名なので言えば、未知の遭遇もそうだけど、 こう、まあ、サメとか UFO とかも最後までは出てこないだよね。でも今回のジュラシックワールドなんとかは大魔性つったけど、やっぱもう恐竜出しゃいいだろうっつって、こうゴジラみたいな感じでこうボンボンボンボン出てきてもうなんか大怪獣大バトルみたいになってて、うん、まあ、いろんな恐竜が見れるのはめっちゃ楽しいからいいんだけど、ね、でもほらやっぱりそのジュラシックパークの1 の、 ブラキオサウルスみたいなのがこう草原を歩いてるのをグラント博士がこう車かなかなんかからこうグッて見上げた時のうわー恐竜いるっていう感動がやっぱジュラシックパークの本質であるべきですよね。でないとモンスター映画だもん、他のその恐竜いっぱい出てきて戦って逃げ回るだけだったら、そんなん B 級モンスター映画でしかないですから、うん、ってのは思いますね。まあなんかこうそれそれでね、悪いことじゃないと思うんですけど、悪いことではない、まあいいや、はい、ってな感じですね。うん、まあなんか僕もね、確かにライブとかもあったりする。あ、そうそう、半田さんのね曲も大学通り結構名前は半田さんとかから聞いたりするし、で多分1回くらい聞いたことあるのかな、わかんないけど、ちょっとなんかこうしっかりまた聞こうと思いましたね。あ、実はもう一個、今度8月の終わり28日かな、熊本でライブをすることになったので、まあこのツグループ全員は行かなくて、まあ僕とハールさんで行くんですけどもね、ライブやるので、まあ誰が聞いてるか分かんないですけどね、このポッドキャスト聞いてる人でもしあれって人はぜひ開けといてください。なんか告知とかもするんでね。はい、いやー、なんかちょっともってなかなか喋っちゃいましたけどもね、皆さんめちゃくちゃ暑いんで気をつけてください。それでは皆さん、また来週、さよなら。